さて今週もお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、昨年4月22日に開所してからもうすぐ1年が経とうとしております地域連携推進センター、その際に着任したのが高知大学地域コーディネーター UBC の皆さんでした。地域の問題が多様化しているため、解決のための新たな切り口を必要としている高知県と、キャンパスが県中央部に集中して地域からの声が届きにくくなっている高知大学、そんな両者が共に課題の解決に当たるべく構築された体制、それが高知大学インサイドコミュニティシステム KICS 化事業でした。具体的には高知県が県内7カ所に設置する産業振興推進地域本部にサテライトオフィスを併設して、高知大学がスタッフを常駐させるということで、そのスタッフこそが高知大学地域コーディネーター UBC の皆さんなんですけども、この時間はですね、そんな4人の地域コーディネーターの皆さんに様々なお話を伺っていきたいと思います。交番畑地域常駐の岡村健二さん、嶺北地域常駐の梶秀樹さん、そして物部川地域安芸地域常駐の赤池慎吾さん、高知地域仁淀川地域常駐の大崎卓さん、この皆さんとはですね、実は昨年4月この UBC ね着任された際にもですねお話を伺いまして、まあ、そこから1年経ちまして、それぞれ担当されている地域ではどういった課題が発見されてですね、どういった取り組みがなされているのか、まあ、そういったお話をですね今日は詳しく聞いていこうかなと思っているんですけども、まずはじゃあ交番畑地域常駐の岡村さん、
はい、
岡村さんはこの1年で、まあ、どういったその課題とかですよね、はい、あと活動をなさってきたんでしょうか。
まあ、地域の方にお出かけしてですね、
はい、
いろんなこう話を聞くということと、うん、それからまあこちらからもいろんな提案をしていくということをやってるんですけども、
はい、
まあ、非常に僕の場合は多かったのは食品関係であったり、
はい、
まあ、産業関係のご相談というのを多くいただいたことがありました、
は
い、それはまああの具体で言うと黒潮町で缶詰プロジェクトを起こすと、はい、いうところで、まあ、関わらせていただいたりですとか、
はい、
例えば四万十町の方ではあの生姜をこれから売り出していこうという時に、まあ、大学としてこうあの成分分析ですとか、
はい、
そういうところでお力になれるかというところをやってきたところです、
うん、なるほど。缶詰プロジェクト、これ具体的にどういったことだったんですか。
あの黒潮町さんが第三セクターで黒潮町缶詰製作所というところと一緒にですね、
はい、
缶詰を使った産業おこしをやろうということをされてます。
缶詰を使った産業おこし、
はい、
へ、
まあ、あの黒潮町さんは34メートルの津波が来るということで、うん、
はい、
防災の町なんですけども、避難した後もやはりこうあの食生活をきちんとしてですね、
はい、
二次災害も起こらないようにということで、うん、備蓄食料品から始まったものですね、
はい、ああそうなんです。それをその缶詰を全国に売り出そうというプロジェクトなんでしょうか。
そうですね、あの地産外消といいますか、
はい、
やはりそこであの作ったものを皆さんにできるだけ食べていただいて、
はい、
まあ、黒潮の素晴らしさと、うん、まあ、防災の考え方っていうのを広めていこうというされるあのプロジェクトですね。
なるほど、これ素晴らしい取り組みですね。
そうですね、
もともと高知県内はその素材は素晴らしいものがありますから、缶詰にしてもねやっぱ美味しいものっていうのが多く出てくるんじゃないかと思いますけどもね。
そうですね、
うん、
缶詰というと、まあ、缶詰の宣伝みたいになって
ます。あ、いいえ全然大丈夫ですよ、
はいはい、缶詰というと、何かこう添加物があったりだとか、うん、入っているようなイメージもちょっとあるようなことあるんですけども、実際はやっぱりこう無添加で、
はい、
あの添加物がなくても長期保存ができるだとか、
はい、
新鮮なものをギュッとこう詰め込めるっていう、うん、そういうものなのでですね、
非常
にやはり防災としてもそうですし、
はい、
旬の美味しさを届けるっていう意味も非常にこう適したあのものだなというふうに思いますね。
なるほど、確かに缶詰と聞くとそういう防災という観点がね一番こう先立ってきそうなものなんですけども、地域の美味しいものをギュッと詰め込んで届ける、
はい、
ああそういう側面もあると、
はい、そうですね、
いうことなんですね。そして岡村さん、
はい、
あの5月2日からですね、まあ、もうすぐですけどスタートします T シャツアート展、こちら もう毎年恒例の人気イベントになってますけども、はい、こちらでもその缶詰の、まあ、販売というかそういったものがあるんですか。
あ、はい、あの黒潮町缶詰製作所さんの方でですね、缶詰を使ったデリをご提案されて、
はい、
あのそれとドリンクと、まあ、ご提案されるというふうに思いますので、そういうところでもあの皆さんに体験してもらえたらというふうに思いますが、はい、開けた時にそのまま食べるだけじゃなくて、
はい、
何かと合わせると どんな風な料理になるかっていうのも見ていただけるかなと思います。
これ興味深いですね、うん、はい、ぜひ皆さんも T シャツアート店ね足を運んだ際にはこちらもね体験なさってみてください。
はい、よろしくお願いします。
さあ続いてですね、じゃあ嶺北地域常駐の梶さんにお話を、はい、
はい、聞いていきたいんです。
はい、よろしくお願いします。梶さんはこの1年間で主にどういった活動をなさってきましたか？
そうですね、嶺北地域、まあ、これは高知県全域にも言えるかもしれないんですけれども、やはり農業や、林業のですね、はい、担い手不足、うん、それは少子高齢化と、人口流出によって、まあ、いろんなその、田畑が使われなくなってしまった、はい、いわゆるその耕作放棄地というのがですね、うん、たくさん増えていると、いうのが、まあ、非常に課題として、はい、ありまして、でその中でですね、私が、まあ、常駐をいたしまして、その後、大豊町のですね陽根地区ですね、はい、こちらの方で、今学生がですね、そちらの方でたくさん入っているんですけれども、はい、それはつなぎレンジャーというですね、
つなぎレンジャー、
はい、ほう、これはですね高知大の学生と、地域をつないで、地域活動をこうサポートしていくそういった学生団体をですね、はい、立ち上げをいたしまして、大豊町の陽根地区の、耕作放棄地の再生のためにですねその、放棄地を開墾したりですね、そこからその開墾した棚田をですね、芍薬の花でいっぱいにしようと。
芍薬、
はい、はあ、で大豊町はいわゆる限界集落という名前の発祥地でもあり、その限界集落を、憩い集落にしたいというですね、はい、そういった今プロジェクトをやっています。で地域の方々のですね、協力と一緒にですねなって、その棚田を耕作放棄地の、開墾と、あと集落自身のですね、にたくさんの人が来てほしいと、
はい、
そういった取り組みで、うん、実はその芍薬の花自身のですね、はい、植え付けをするために、やはり、まあ、資金が必要なんですね。
そうでしょうね、
で今そういった資金をですね行政にこう頼ることなくですね自らのその志というかこう思いの中で、高知県のみならず全国の方々からですね、インターネットを通じて少額の資金を集める、最近注目されているクラウドファンディングというですね、うん、手法を使って、
はい、
現在そのつなぎレンジャーがですね、資金調達をやっているというそういう取り組みを、ちょうど今現在やっているところなんですね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ耕作放棄地の棚田などに芍薬を植えるためにそのクラウドファンディングを現在受付中。
そうですね、
はあ、
これ3月の初めから、開始をいたしまして、
はい、
2ヶ月間でですね、目標額は100万円を集めようと、
はい、
はい、いうことで、うん、学生と地域で一緒に頑張っているところです。
はい、
この取り組みを、ご支援いただきたいと思っておりまして、はい、ぜひですねこの場を借りましてですね、
はい、
多くの方々にこの、限界集落を憩い集落にしたいと、いうこういった学生が関わる新しいアプローチにですね、
はい、
ぜひご支援をいただければなというふうに思っております。で、インターネットでですね、
はい、
レディフォーはい、と芍薬というふうに検索をしていただければ、
はい、
出てきます。サイトの方が出てきますので、ぜひご覧になられてですね、
はい、
まあ、いろんなその学生や地域の取り組みについて、知っていただければなと思ってます。
なるほど。レディフォーそして芍薬というワードで検索していただくとすぐに出てくると、
はい、
そうです、いうことは。そしてこれクラウドファンディングというのはその少額の寄付を募る代わりにですよね、まあ、何らかの形で還元していくものだと思うんですけど、
はい、そうですね、
これ何の形で還元していくんでしょうね。
はい、それはご支援いただいた金額にもよりますけれども、
はい、
例えば、1万円のご支援がいただいた場合には、大豊町の、まあ綺麗な景色が、はい、まあ、写ったサンキューレターという、お手紙も お出しするんですけれども、実は、芍薬の花のオーナーにもなれるというのもありまして、
はい、
その芍薬の、を植えた後ですね、はい、そのご支援いただいた方々のお名前のプレートを掲示するとかですね、
はい、
あとはその大豊町の特産である、野菜の、セットですね、
はい、
かなりあの大きめのものなんですが、うん、そういったものであったり、あるいはお米のセットであったり、あのそういったあの地域の特産の、品をですね、
はい、
あのより全国の方々に、お届けしたいなと思っております。
あ、そうなんですね、はい、いや嶺北地域といいますとね、きれいな水、おいしい空気などがありますから、もちろん作物もね、おいしいものができますからね。
そうですね。
あ、そういったもので還元されると、
はい、
いやこれはぜひね、あの皆さんも気になる方はね、このレディーフォー芍薬で検索していただければいいですよね。
そうですね、ぜひご支援の方よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。他にはどういった取り組みなさってます？
そうですね、あと、嶺北地域の中の、本山町の方の、はい、一例なんですけれども、今あの集落活動センター汗見川の方とですね、はい、高知大学の方とで、連携というのを進めております。汗見川の方ではですね、実は100年前からですね、シソの産地でもありまして。
シソですか。
でちょうど、地域の方々もそのシソをですね、
はい、
どんどんこう、売り込んでいきたいと、汗見川といえばシソというですね、はい、そういったこうあのブランドイメージといったところもあの作っていき、地域の活性化につなげていきたいというようなところもありまして、
はい、
でそのいわゆるそのブランド構築といったところで、マーケティングの専門である、こちら学の先生と今連携をいたしましてですね、どういった、まあ、あのマーケティングというかブランドの、戦略を立てれば、こういったその思想というのがですね、地域に広がっていき、また理想的には、まあ、全国でですね、その思想を使ったその加工品といったところも、はい、含めてそういう産業振興につながるかといったところを、いろいろ今話し合っているところなんですね。
はい、あ、そうなんですね。いや、よくわかりました。いや、こちらもね、頑張っていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、さあ続きましてですね、物部川地域秋地域常駐の赤池さん、はい、赤池さんは秋地域、それより東 の、 あの室戸市もね、もちろん管轄なさっていて、まあ、室戸と言いますとですね、東部博もね、もう間もなくですもんね、
はい、
うん、東部博関連でやっぱりいろんな動きがあるんですよね。
はい、東部博は今年の4月からスタートしますけれども、
はい、
昨年度高知大学との連携事業ということで計5回延べ60名の学生に地域に来てもらって、
はい、
うん、地域の人と一緒に観光体験プログラムの磨き上げ事業というものを実施しました。磨き上げ事業では安田町、奈半利町、安芸市、北川村、室戸市の計5つの市町村に回らせていただいて、午前中に観光プログラムを体験させていただいて、午後に住民の方と一緒に意見交換という形で磨き上げ事業を実施しました。
これどうでした、成果は？
やはりあの初めてあの東部に来たという学生が多かったので、
はい、
あの学生にとってものすごく一日が新鮮な一日で、あの取り組みそのものもあの満足して帰っていったんですけれども、あの地域の方にあのお返しできた部分としては、まず活動を知ってもらったということと、若い視点であのプログラムの磨き上げというところで、あのいくつか面白い改善点が、あの共有できたところが良かったのかなと思います。
うん、いやでも確かにあの初めて訪れる学生の皆さんというのは、もうそのまま東部博に初めて来る皆さん当てはまりますもんね。
はい、
そしたらその方々が持つ感想というのと直結する部分はかなり多いでしょうし、うん、これはあの地元の皆さんにも大いに参考になったんじゃないでしょうかね。
はい、特にあの地元には若者の視点っていうのが、うん、あの少ないので、その点でもあのよそ者若者の視点で、うん、あの貢献できた部分があるのかなと思います。
なるほど。で そんな東部博の、まあ、目玉の一つ、世界ジオパークセンター、ね、これもね完成しますけども、そのセンター内の高知大学サテライト教室、こういうものもあるんですね。
はい、今あの開設に向けて地元の方、室戸市さんとあの準備を進めているところです。
うん、これはどういった教室になりそうなんですか？
本学の理学部を中心に、地質であったり環境の調査をそちらでやらせていただいて、地元の専門医の方と一緒にあの地域に貢献できるような活動を続けていきたいと思っております。研究に加えて地域の人にどういうふうに恩返しできるのかということを、学生が一緒に考えられるスペースというのを、はい、あの目指していきたいと思っております。
うん、なるほど。これはね本当にこうこれからの活躍がね期待されますよね。
はい、
さあそしてですね、室戸市以外でもたくさんの活動が行われているんですけども、例えば芸西村で機能性野菜の生産、 これにも取り組まれているということをお聞きしましたけども、これ具体的にはどういったお話なんでしょう。
はい、私がいる東部地域の基幹産業はナスやピーマンの施設園芸が取り組んでいます。はい、今年の4月から機能性表示に関するガイドラインが変わりまして、はい、体に、まあ、健康にいい野菜であったり健康にいい成分というのを表示できるようになりました。
はい、
私たちは芸西村の生産者さん、JA とサーキさん、役場の方と一緒になって機能性表示というのはまずどういうものなのかということをしっかり今勉強するところから始めて、
はい、
芸西村のナスの成分分析というところまで進めています。
これいわゆる特保ですか。
特保に準ずるような形で機能性を表示できるようになったという新しい仕組みです。
へえ、そうなんですね。高知ってやっぱり園芸王国としても知られてますので、野菜は美味しいものもねたくさん生産されているっていうことはよく分かっていると思うんですけども、具体的にどういうふうにこう健康にいいのかとかですよね、そういったものがまた加わると説得力が違いますから、その健康にいいとされてかつ美味しいとなると、これは高知の園芸野菜の大きな強みになりますもんね。
はい、
この取り組みもねぜひ頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、そしてですね、大崎さん、お待たせしました。はい、高知市地域仁淀川地域常駐の大崎さんなんですけども、高知市といっても結構広い、あと、まあ、仁淀川地域も常駐してますからかなり広い範囲ですよね。これも
そうですね。高知市地域も北は土佐山は鏡から南は春の間で海と山があります。
はい、
仁淀川地域につきましても一番奥の仁淀川町さんから一番下は土佐市さんまで、こちらも山から海から川まで全て揃ってる地形になってます。
なるほど、そうやって考えてみると高低差もまだすごいですね。
そうですね
そうですか。さあ、そんな中でですね、具体的にどういった取り組み今までなさってたんでしょう。
はい、高知市地域ではですね、やはり地域の方から大学への、支援もしくは協力という形で一番多いのは学生を地域に連れてきていただきたいというようなご要望が非常に多いです。まあ、その中でもですね、私たちが関わらせていただいているのが土佐山の、中川を良くする会、中川地区というところなんですけれども、はい、こちらはですね、住民の方が、これまでも長年にわたりまして地域活動を、まあ、自主的に行っておられたんですけれども、やはり、高齢化、人口の減少というのが進行していく中で、やはり新しいそういう若者の力を借りて、より地域を元気にしていきたいというご相談を受けまして、現在大学の教員と学生で、地域に入らせてもらっています。
これはその学生たちが中に入ってどういった話を今されてるんですか。
はい、イベントへの協力でありますとか、ただ単にそのイベントの当日に来てお店を出して出させていただくというような協力だけではなくてですね、
はい、
その前の、例えば草刈りでありますとか、うん、梅の木の剪定ですとか、
はい、
まあ、そういった準備のところからずっと学生と教員が、まあ、関わらせていただいて、地域づくり自体に、大学が関わらせていただいています。
なるほど。あと仁淀川流域の市町村が一緒になってやっている取り組みもあるんですよね。
はい、仁淀川という観光資源をですね、一つの市町村単位で考えるのではなくてですね、流域の6市町村すべてで共通のイベント何かを行えないかということがですね、近年課題となっておりまして、まあ、その一環としてですね、昨年度のひな祭りのイベントをですね、6市町村合同で行いまして、そこちらに学生も参画させていただいています。
は
い、
これは確かにこれまでもですね、各地域ごとにやっていた取り組みだそうですけども、仁淀川流域で一緒に何らかのこう盛り上げをしようというふうに今なってきてるんですよね。
はい、そうです。
確かに最近このひな祭りイベントっていうのをよく耳にするようになったので、そういう効果は実際出てきてるのかもしれませんね。
はい、今回のイベントに関しましても一つの地域を見てですね、そこで別の地域、別の市町村さんでもやっているという情報を聞いたお客様が他の地域にも行くというような効果も出ています。
はい、やっぱりあれですか、その一緒に盛り上げてはいますけども、各地域でそのひな祭りの行い方であったりとか、まあ、習慣的なものの違いっていうのはやっぱあるんでしょうかね。
はい、今回ですね、私たちがお手伝いさせていただいたのは佐川町さんと土佐市さんなんですけれども、
はい、
佐川町さんは昔ながらの町並みを生かしたひな祭り、ひな人形を並べるというのを長年行っておられまして、
はい、
やはりその旧の、町並みを生かしたひな祭りとなっております。
うん、
で土佐市さんもですね、実はこの、流域6市町村でイベントをやろうということで今年から新たに始められたイベントでして、
はい、
特徴的なのがですね、商店街の営業していないシャッターの閉まった、うん、お店をですね、そこをもう一度シャッターを開けてその中にひな人形を並べるということで商店街を生かしたひな祭りというふうになります。うん、
なるほど。これまで行われている伝統的なひな祭りから最近始めたばかりで、でも新しい展開を見せるひな祭り、これだけでも随分特色があってね、なんか全部回るの面白いですよね。
そうですね、
うん、なるほど。これが、まあ、今年のもう2月から3月にかけてでしたよね確か、
はい、
はい、行われていましたので、またこれ来年もね楽しみになってきますよね。わかりました。というわけで今日のお話は、高知大学地域コーディネーターの皆さん、岡村健二さん、梶秀樹さん、赤池慎吾さん、大崎卓さんにお話伺いました。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。